薮田秀幸の麦わら帽子。矢蓋秀幸の麦わら帽子の時間になりました。昔からですね、美は食に学び、食は脳に学び、脳は自然に学ぶと言われておりますね。この麦わら帽子の番組ではですね、普段の生活のこと、自然のこと、農業のことなどに触れながらですね、時代の常識からの離脱を軽くほのめかしつつ、1時間ゆっくりとした時間の中でお付き合いいただければ嬉しいなというふうに思います。今日もですね、帯広市は東二条南中1丁目1番地にございます。FM ウィング本スタジオより生放送でライブでお送りをさせていただいております。この番組に合わせてですね、お便りメッセージなどいただければ非常に嬉しいなというふうに思います。メッセージ、お便りなどの宛先はこちらになっております。メールアドレス、fm761@fmwing.com。ファックスの方が24局の6699。こちらまでお寄せいただきたいと思います。まあ、先週の日曜日ですね、まあ、帯広歩行者天国、開催がございました。フラワーブラスバンドということでね、全部で中学校、高校、社会人、17団体ご参加いただきまして、平原通りですね、北と南に分かれて、2箇所で同時にですね、ブラスバンドの演奏がございました。まあ、来場者も多くてですね、まあ、季節、気候的にももう申し分ない、まあ、一日を過ごさせていただきました。まあ、そうこうしているうちにですね、歩行者天国も残すところあと4回ということになってしまいました。最終9月の15日で終了と。まあ、なんかそう思うとですね、あっという間にこう過ぎていって寂しいなという感じがしておりますね。その前の土曜日はですね、健康菜園6中、今年で8期目になっておりますけどね、自然栽培をみんなで学びましょうということで、やらせていただいております。まあ、私はもう8年間、農業で講師させてもらってますが、じゃがいもを掘りましょうということで、一部ですね、メークインを掘ったんですね。私ちょっとこう、仕事が遅れてですね、遅れていったんですが、行くと生徒さんたちがもうすでにじゃがいも掘りをやられていて、なんだかキャーキャーワーワーと言われててですね、すごい大量のじゃがいもが出てきたんですね。まぁ、ちょっと成長しすぎというのもありましたが、それを洗って、で、孵化してミナルコを食べてね、あ、美味しいな、ということで、収穫の喜び、それから大量豊作の喜びですね。あと、まあ、太いミミズが出たんで、キャーキャー言ってた人もいましたけど、そんなことで楽しく過ごさせていただきました。まあ、私のね、農場の方は、まあ、おかげさまで、露地畑が順調でですね、すくすくと成長して、いろんなものが大きくなってきております。まあ、嬉しい限りでございます。まあ、そんなこともあってですね、自然栽培、自然農法の体系、栽培体系をですね、まあ、完成させたんですが、まあ、特許の取得をね、ちょっとこう考えて、いろんなところに持っていかれんようにしたいな、というふうに考えてですね、特許申請をこう、いろいろ、手配される、弁理士さんという方がおられるんですが、まあ、農業専門のね、農業に非常にこう精通された弁理士さんに、相談をしたところ、すでに公開している情報についてはですね、特許取得は不可能ですね、ということで、どんどん公開しましょう、という話になりまして、今日ちょっとですね、Facebook とかいろんなところにリリースをしております。まあ、反響もね、結構いただいて面白いな、というふうに思っております。あとですね、ちょっと以前に、ゲストで来ていただいた方で、牛 田さん、クリニックを今年、開設されてですね、そちらで、メディカルドクターさんをやられてるんですが、非常にこう食に関心を持たれておられまして、そちらでですね、自然栽培の、作物の、販布会というかね、緑化みたいなのをちょっとやりましょうということで計画をしております。とりあえずは今月の月末の土曜日に、スタートしようかということで話を進めております。今日もですね、素敵なハガキをいただきました。読ませていただきたいと思います。クリキンディですね。クリキンディさんからいただいております。スタンプ、貝殻のスタンプね、素敵なスタンプ貼っていただいております。読ませていただきます。カイロプラクティック、世の中に、たくさんありすぎて、どこが本物で安心か判断できません。そうですね、ミュージが治療院の間違った見立てによる施術で腰を、さらに痛め歩行困難になりました。施術内容を他の院や治療院で説明したところ、この症状で腰をさらに圧迫するなど絶対にやってはいけない行為、ありえないと、いく同音でした。臨時ばかり並べて自己満足の治療院、目の前の、患者を見極める能力もなしに、一般的な施術を行うのは取り返しのつかない危険な行為、患者が後になって気づく場合がほとんどで、未然に防ぐのは難しいのが現状かもしれません。書いていただきました。ありがとうございます。実は私もですね、これで首を痛めて、ちょっと今、右往左往しておりますが、前回ですね、ゲストで来ていただきました、パトスさん、院長さん、館内さんという方ですが、私は昨日も、やっていただいて、3回目だったんですね。で、非常にこう、いい方向に、進んでますんで、ご本人もですね、かなり施術については、自信を持っておられますし、いろんな症例に対してこう対処できるということも言われておられました。わずか3回ですけれども、信頼して、OK かなというふうに思っております。前回放送の後ですね、問い合わせを、ご録見いただいたということで、重ねて言いますけども、パソスさん、私は非常にこう信頼できる、ところかなというふうに思っております。よければですね、一度こう、問い合わせなどをしていただいたらどうかなというふうに思います。今日はですね、素敵なゲストさんに来ていただいております。一曲おかけした後、紹介させていただきたいと思います。それでは今日の一曲目、こちら。She's got a ticket to ride. はい、今日の1曲目ビートルズ聴いていただきました。それでは今日ですね、お越しいただいたゲストの方を紹介したいと思います。先月ですね、7月の17日の、放送に来ていただきました。志保路高校で教員をされてます、中野康之郎さんです。こんばんは。
あ、こんばんは、中野です。
前回は、無理くり来ていただいたみたいな感じになってしまいましたけど、楽しかったでしょ？
いや、楽しかったですね。
最初なんか緊張したとかって言われてると、
そうですね、
後半なんか、普通な感じで、よかったね。
そうです、もうちょっと出てもいいかな。
もうちょっと行きますか。それじゃあ行きますか。
はい。
ありがとうございます。今日初めてね、はい、この放送聞かれる方もおられると思うんで、はい、まずは、志保路高校さん、
はい、
どういう学校か簡単にちょっと説明していただけたら。
そうですね、はい、志保路高校は、まあ、簡単に言うと、はい、農業のことを学ぶ高校なんです
けど。志保路農業高校っていうんですか？
では、志保路高校です。
志保路高校、
志保路高校。将来唯一の高校ですので、
志保路高校です。
志保路城。
はい。
でも、農業と、あと食品のことを主に学ぶ子供たちが。
学科は2つ
ですね。
はい。
それは、だいたい150名ぐらい。
あ、結構。
うん、そうですね。
はい。
はい。
教員先生のは何名ぐらいなんですか、職員。
まあ、全部含めると、まあ、約40名。
すごいですね。
ね、ですので、一人当たりにかかる、まあ、職員全体ですけども、
はい。
はい、手厚い、指導ができるかなというのが、
150人で40ということは、4人に1人ぐらい。
そう。まあ、でも実際に、生徒に、
まあ、職員
とかね、はい。ですので、あれですけど、まあ、他のここは比べるとは、
全然比較にならない。
そうですね。本当、もう、きめ細かく、しやすい仕事ができると
思います。みんな行きましょう、みたいな感じですね。
ぜひお越しください。
はい。はい、ぜひお越しください。
待ってます。
はい。で、まあ、来ていただくきっかけになったのは、
はい、
私が今年になってからですね、JICA さんの関係で、
はい、
いろんな国の方が来られて、でその中で、キルギスの方が来られたんですね。
はいはい、
でこう自然栽培に非常にご興味を持っていただいて、
はい、
うちらの国に来てよって言われたんですよ。
はい、
で、いや、行きたいな、うん、まあ、カザフスタンとかね、旧ソ連領の国々に行きたいなとか思ってたら、志保路高校さんがキルギスと、
はい、
交流してるという話を聞いて、これはぜひこういろいろこう話聞かせてほしいなということで、はい、無理くり快諾をいただいていただいたんですが、はい、それが7月の17日で、
はい、
これキルギスに出発する寸前だったんですね。
はい、
なんかもう時間帯とで忙しいと言って食事までこだわられて、ご飯行きましょうね、やみようがちょっとみたいな感じで。
ちょうど他にはいろいろ被ってはいたんですけど、まあ、なかなか忙しい。今ちょうどだいぶ戻ってきて、
あ、そう、そうしてる。
ほっとしてるところですか。
ですね。まあ、それはよかったです。で、まあ、その、キルギスとの関わり、
はい、
志保路高校さんが、
はい、
そのキルギスとどういうふうに関わって、うん、何をこれから、こう、やろうとしてるかとか、その辺ちょっと、
そうですね。まず最初のその関わり合いを持とうと、こうなったきっかけは、香港にあるシーベリーっていうですね、
小
さい、果樹があるんですけども。
シーベリー、あんまり聞かない、
ね。そうですね。
ちょっと珍しい。
はい、まだ。シーバックソーンという言い方をしたりとかですね。
シーバックソーン。
はい、あとは、サージーといったりですね。そういうような。
サージー。
はい、
それなんかいろんな国によって呼び方が違うみたいな感じ、ね、はい、
まあ
日本ではシーベリー、
シーベリーで、最近こう出てきてるかな。
どういうもんですか。
今ちょうど学校の方に実がなってるんですけども、
はいはい、
オレンジ色で、はい、いいですね。
あ、なんか効能がたくさんあるとか。
そうですね、栄養素は非常に豊富で、
はい、
ビタミン C ですとレモンの球貝あるとかですね、
はい、おお、レモンの球貝ね、
そういう栄養価の高い、
ね、そ それがこうきっかけになっていくわけですね。
それがキルギスには実は自生してて、
自生
普通にあるというの
を。なんかどんどんこう話が深い方に行きますが、はい、ここでちょっと一曲おかけしたいと思います。今日中野先生に持ってきていただいた曲ですけど、
はい、
曲の紹介していただいていいですか。
は
い、
キルギスとはちょっと関係ないんですけど、アイルランドのですね、
ダンスミュージック
、
はい、いいね、
アップテンポですので聴いてください。
はい、 はい、あのすごい平和な話じゃないですか。ね、
そこでこういろいろ、いや僕もあの大変失礼な話なんですけど、キルギスのことっていうのはあまりちょっと知らなくて、まあ、地図に見て、うん、あこの辺にあるのか。
昔は鉄のベールって言われてましたからね、うん、旧ソ連。
そうですね。
全然情報なかったですからね。うん、
そういったことを今ちょっと調べていくようになると、
はい、
もうちょっと緯度とかですね、あと、はい、人口が非常に北海道に似てて、
あ、そうなんですか。
北海道に似てるということで、なんかそういう共通点が、あってですね、
はい、
で顔つきもですね、非常にこう日本の我々日本人とよく似てるんですよ、ね。
顔つき似てますね。
はい。
おで中野さんなんかもうそのままいけるんじゃないですか。
あの向こうの人キルギス人ですかって
聞かれました、
はい、真面目に聞かれました、
ね、真面目に、
はい、で一緒に同行した今回は校長も同行したんですけど、
はい、
校長先生もキルギス人です
キルギス人ですかって言われて
ますね、
はい、へえ、もう全然同化していいじゃないですか。
あ、そうですね、
親近感湧きますよ
ね、はい、で現地の人に、はい、あの日本人ですかって言われたことないですかって聞いたんですね。
いや、
まあ、よく言われますよ。
言われるんだ。
はい。
キルギスの人は日本人に似ている。
そうですね。
ロケルーツ一緒ですね、これね。
はい。それで、まあ、向こうの、半分笑い話で、半分本気に信じられてることが、
はい、
キルギス人も日本人も、もともとエニセイ川流域で生まれた民族で。
おー、エニセイ川。
で、魚が好きな人が海を渡って東に日本人になって、肉が好きな、人たちが、
はい、
あのキルギスに残った。っていうそういう一体があるということ
で。魚がね、東に行って日本人。うん、なるほど。
まあ、
なんかもうその話で、うん、キルギスと日本はすごい、ね、親しいというか、近い感じしますね、イメージがね。
その話聞くだけでもなんかこう、
違いますね。
親近感湧くなーって思いますね。
そうですな。で、まあ、向こうは、そのシーベリーが自生してるということ、
はい、
そういうことは、
はい、
栽培品種じゃないんで、
はい、
ものすごい強くて、味もしっかりしてて、
はい、
もう全く自然な感じのシーベリーだと思うんですけど、
は
い、もうそのシーベリー、前回言われてましたけど、はい、そのシーベリーをこう作るのが栽培得意で、
はい、
物は取れるんだろうけども、それを有効利用できずに、ちょっとこう搾取されるようなこともあったということから、加工をして、ちゃんとしっかりやりましょうよ、
はい、
っていうことで、はい、情報交換交流が始まったと言われてましたけど、はい、今回それでいかれたんです
ね。そうですね。今、その、向こうで、まあ、農業高校みたいなところで、
はい、
加工技術の連携だとか、そういうのができたら、
も
う、ね、ということで。
はいはい。今回行かれて、こう具体的な話が、こう、見えてきた感じですか。
まだただですね、こう交流とかっていう部分に行くと、ちょっとなかなか難しい。まあ、言葉の部分とかももちろんありますし。
ああ、言葉はロシア語ですか？
ロシア語とキルギス語なん
です。キルギス語、現地語がある。
現地語があるんですね。そので、まあ、キルギス語とはもともとその、
はい、
ソ連の一部だったっていう部分で、やっぱりキルギス人が、言葉としてしっかりと話していこう。
は
い、
ま
あ、アイデンティティにも反映するのかなと思いますね。
うん、ちょっとここで、2曲目じゃない、3曲目、したいと思います。こちら。
Baby by my side.
はい、エリック・クラプトン聞いていただきました。まあ、キルギスのね、お国の様子をちょっとこう聞かせていただいたんですけど、非常にこう日本に近い。
そうですね。
見た感じも、あんたキルギス人かって言われるぐらい、
はい、
甲状腺とも言われた。
そうですね。
はい、よっぽどやなっていう感じがするんですけど、はい、なんかこう、親しみがね、湧いてくる。
そうですね。
そういう感じですね。はい、なんていうかな。お国の人たちはゆったりしてるのか、ギラギラしてるのか、うん、なんかこう、まったり優しいとか、
うん、
どういう感じの人たち
ですかね。ね、ま、行った日がですね、
はい、
着いた日が気温が38度
あ
ること があったんですね。
ちょっと、ちょっとありましたけど。
ちょうど同じぐらいの時期ですね。それでちょっとこっち、まあ、僕も家族の方とちょっと連絡を取りながら行ったんですが、
はい、
帯広35度とか6度って話で。
そうですね。
まあ、ね、こっちも暑いよ。ただ、カラッとして、
カ
ラッとしてるので、
はい、
過ごしやすくはありましたね。
なるほどね。そう。皆さん優しい感じですか？
そうですね。それで、暑くて、暑かったっていうのもあるんでしょうけど、
ね、
すごくのんびりしたのは、いろんな
感じに。
伝わってくる。
昼寝してるとか。
そうですね。多分きっと、暑いっていうのもありますけど、まあ暑いねっていう感じでお互い握手をして。
暑いだけで
握手で、その辺りで喋り出す。
いいですね。
はい、
じゃあもうみんなもうニコニコニコニコしてる感じ。
そうですね。本当、
日本の東京みたいにこう忙しくタタタタタタタタタタタタタタ
タタタタタタ
タタタタタタ
タタタ治安もですね、
怖い感じはない。
日本の大使館にちょっと行った時に話を聞いたんですが、
はい、
スーツとか、あるっていう話を聞いたんですけども、
はい、
毎朝ジョギングしたりしてるので、そんなにこう、お金なとかにしなかった。
そうなん
ですね。
じゃあ、まあ、過ごしやすい。
過ごしやすいですね。
ね、
はい、
まあ、なんせこう、わからないから、
はい、
ね、もうその第一印象だけで旧ソ連領って言ったら、うん、いや、ちょっと行くの怖いなっていうね、うん、そんな感じはありますけど、全然そんなことないってい
う感じです
ね。
非常にこう、穏やかで、
はい、まあ、
ちょっと今日、帽子を持ってきたんですけども、
ああ、いいですね。
向こうの人たちの
かかって
る帽子、
はい。なんて言ったらいいんだ、チロル帽みたいな。
そうですね。
そんな感じです。フェルトが
もきれいですね。
はい、非常にこう綺麗な図柄で白を基調にね、
はい
はい、
遊牧民が
牛を追う時にかぶるような、
はい、まあ基本遊牧民の国なので、
あ、
はい、
そう
そういう意味で、まあ気質がのんびりしてるっていうの
もある
のかなって気もしますね。
まあ気候がね、こう暑い乾燥してるって言われましたけど、
はい、
その農業に関して言うと、はい、水をどうされてるのかっていうのはちょっと気になるところなんですけど、
ね、まあ、先ほど言いました通り、乾燥してますので、
はい、
一度も雨は降らなかったんですけども、
滞在期間、
滞在期間ですね。大体9日間のうちですね。
9日で雨がない。
全くなかったです。いつも気配もなかったですね。
カラッと晴れてるんですか？
はい。でも、しっかり植物は育ってますので、これはどういうことかなと思いながら、まあ、
はい、
朝の散歩でしっかりこう、街を見ると、
はい、
まあ、川が、灌漑がですね、随所
に分断できてる。
できてて流れてるんですよね。
すぼりとか護岸とか。
そうですね。水をただ掘って流すだけですけど、そこにこう、ジョロジョロジョロと水が
流れて。水が流れてる。は
い、で、水をすぐにして与えてるんだ
な。なるほどね。はい、まあ、基本的にはやっぱりこう、乾燥に強い作物が基本だと思うんですけど、はいはい、その中で、これはいい作物、これは美味しいなとかいうのなんかありました？
ちょうどこう行った時期が暑かったっていうのもあるんですけど、
はい、
道端でですね、トラック満載にスイカを販売してますね。
売ってるんですか？
売ってるんです。
トラック止めて。
トラック止めて。
はい。買う人いるん
ですか？それが結構ちょこちょこと車を止めて皆さん買ってらっしゃる。
車を乗る国なんだ。
そうです。車を
乗ってるんですね。
乗ってますね。そう、まあ、 日本車が多くて、
そこでも日本車
ある。日本車ですね。まあ、日本に対するそのリスペクトがある国で、やっぱりその車は
日本人になりたいと思ってるん
です。そうですね、日本車を乗りたい
っていう。タラガンのっていう
でもそういうのがそういう、あの、ただ日本に対するイメージっていうのは、やっぱり、車なんでしょうね。ハイテクっていうか。
いいもの作ってる。
そうです。だから逆に、はい、何しに来たんだって言われた時に、その農業のことでっていう話をすると、
はい、
えっていう感じは
あります。日本に農業なんかあるのかみたいな。
そういう感じでしょうね。
結構思われてるみたいですけどね。日本に農業なんかあったのか
いや、そうだと思います。
言われることあるみたいですけど。
日本のイメージっていうと、侍とか、車とか、テクノロジー。
忍者なかったですか、忍者。
そう、忍者なかったです。侍は言われましたね。
忍者ネタは結構受けるらしいですけどね。じゃあ、俺の友達忍者なんだとか言ったら、おーとか、みたいな感じで、ね、乗ってくるみたいです。
あれですね、きっとそういう、まだまだ、我々と同じような形で、イギリスから日本の国っていうのを、なんかそういう、ものでしかやっぱり、はい、イメージとか、映画とかですかね、
うん。でもなんかこうね、お付き合いしていけば、はい、すごいこう楽しくお付き合いできそうな国のように聞こえてきましたけど、はい、いいですね。行きたいですね。
いや、本当食べ物も美味しかったので。
何がおすすめですか？
やっぱり、滞在期間中、まず我々日本人とありがたいのは野菜が美味しいっていうのが、
野菜
が
美味しい
ですね。
オーガニック。
オーガニック、もちろんオーガニック。
もちろん。
はい。あまりこう、放任栽培みたいな感じでもあるんですけども、湿度がないんで、基本虫がいないと。
ほう。
蚊にも刺されてないですね。虫がいないから農薬も使わないと。
なるほど。なんかこう、おすすめの国が一つ出てきましたね、キルギス。はい。そういうところで、曲、はい、曲いきたいと思います。こちら。
Round you, round you, round you.
はい。
キャラメルママ聞いていただきました。今日もですね、ミキサーやっていただいております、かなえさん。インフォメーションがあるそうなので、なんか、私やらんとかって言ってます。私代わりにいるの。あ、なんか聞こえちゃってるけど。
言いますね。
はい。いや、後で言うとね、忘れるんで、ちょっとこう、インフォメーションさせていただきます。ですね、8月の22日、明日じゃないですか。明日木曜日、昔話お話し会がございます。栄勝寺本堂ですね、西三条南二丁目、一応大人対象となっております。時間は19時から21時まで、昔話2日を、朗読してもらいます。だいたい7話くらいかな。参加費、エントリーフィーがですね、500円となっております。手作りスイーツ付きということで、楽しみですね。まあ、日常生活から離れ、静寂の中、昔話の世界で一時を過ごしてみませんかということで、出欠のご連絡をいただけると助かりますということですけども、それはまあいいですということで、手を振っておりますね。この後9月も10月もございます。今回はちょっとこう、違う趣向で、やられると。ディスプレイ関係かなというところですけどね。それは楽しみということでございます。送り合わせの上お越しいただければなということでよろしくお願いいたします。先ほどですね、曲の、幕内でですね、ちょっとおっという話をお聞きしたんですが、
はい、
ホテルに網戸がない。
そうですね、エアコンなしの。
エアコンなしで網戸がない。
はい、
それでどういうこと？
気温がですね、35度以上あった日に、
はい、
ホテルの部屋に入りまして、
はい、
エアコンないと。
うわっていう感じです。
もう、これは強烈だと思ってたんですけども、
はい、
もう窓開けるしかないですよね。
まあそうですね、エアコンなかったら扇風機もないですか？
はい、ないですね。ないです。
うちは？
はい、ないです。
ないですか？
はい。まあ、開けて、
はい、
まあ、網戸して寝るしかないなと思ったんですけども、まあ、乾燥してるんで、朝晩結構涼しい。
まあ、それはいいですね。
そしたら網戸がなくて、これ虫だらけだなと思う
んですけど。電気つけたら夜も虫がたかってすごいな、
はい。究極の選択ですね。暑さを我慢するか、虫を我慢するか。
はい。
というところですね。虫を我慢する方を取ったんですけども、まあ、それでも大したことないだろうと。
ええ、
思ってたらですね、
はい、
全然虫はいない、入ってこないんですね。
虫がいないっていうのは、ちょっとこう、私らの感覚では想像つかないです、はい、
そうですね。結局、乾燥して、水がないので、はい、そもそも蚊とかが繁殖しない、ね。
繁殖できない。
はい。
お
ですので、
乾きすぎ。
はい。
ですので、
はい、朝、ハエが1匹ですね。
ハエが1匹。
カーテンの、こう、隠れたところで。
はい。
ダウンを取ってたんでしたね。
ダウンを
取ってた。間違えって言ったら、
よくありました
ね。はい、その程度ですね。
非常にこう清潔な感じ
ね。いや、本当、カラッとしてるので。
トイレはどう？紙とかありました？
一応紙はありましたけど、まあまあ、
はい、
日本以外の国でよくありがちなのが長崎県。
はい、
長崎県。
ありますからね。
そういうのもありまして。田舎の方へ行くとですね、
はい、
ちょっと移住があんまり良くなくて、
ね。ああ、緑か垂れ流しか。
そう、ただ、
穴掘ってあるだけです
ね。っていうのがあるので、ちょっとなかなかそこは一つのハードルですけども。
うん、あまあ、はい、ホテルに滞在するんであれば、
ね、はい、問題ないと思いますね。
民泊で、泊まるとなったら、うわ、というのがあるかもしれないですね。
ただやっぱ3日目ぐらいでもう慣れましたね。
あ、慣れました。
昔、そういえばこんなんだったな、みたい
な。懐かしい感じで。
懐かしい、はい。
まあね、その日本人みたいな方たちが周りあるでしょ
う
から、
ね、
まあ不安もないでしょうし、そうやって聞くといい国ですよね、道端でスイカ売ってて。
そうですね、のんびりして。
それだけ楽しくなってきますね。
はい。で、景色は抜群にいいですね。
抜群にいいんですか。
山はですね、
はい、
まあ、高いんですけども、
はい、
最高で標高3000メーターぐらいのところまで
来て。3000ですか？
はい。
富士山並みだよ。
そうですね。
富士山並み
だよ。遊牧民の村があってですね。
ええ、
もうそこはあの、ほんと、絵はがきとかにスイスみたいな。
スイス、はい、スイスがスイス。
そうですね。もう綺麗で、あのそこで牛とか羊が飼われてて。
おお、
ハイジの世界ですね。
なんか、それはね、行きたいなっていう感じですね。
現地の若者が言ってましたね。あの、
はい、
あのキルギスがスイスの真似をしたんじゃなくて、
はい、
スイスがキルギスの真似を
なるほど。
それだけ私たちはこの景観にやっぱり誇りを持ってて。
あ、素晴らしいですね。
うん、逆に、この景観しか守っていかない
と。あの、先ほどね、ちょっとお聞きしたら、旧ソ連領ですから、
はい、
ロシア語かなって言って、現地語がある、
はい。
その現地語を、そのキルギスの国の人たちは、かたくなにこう、伝承して守ってるっていうところから、
はい、
その、自分たちの国はキルギスなんだっていうことで、はい、愛国心だとか、はい、そういうのも、やっぱりもう、当たり前のようにこう、合う、そういう国。
はい、
そんな国に悪い国ないですよね、多分。
そうですね。本当、こう、みんな、出会う人、こう、いい人が多いなっていう。
ああ。
僕もちょっと何人かで、あの、食事も結構みんなでする習慣があって。
はい、あ、いいですね。
あの、ずっと、こう、旅行してくれたドライバーさんも、
はい、
朝はいないですけど、昼と夜ご飯一緒に食べたりと
か。あ、いいですね。
はい、で、こう、
なんかもうね、近しい感じで、
で
楽しいじゃ
ない年の若い人が、大人の人がこう、はい、あの、よそったりとかするのが当たり前なんだって。
作家の人が、お世話をして、
お茶ぐらい自分で継ぐよって言っても、いや、いい、私がいい。
素晴らしいですね。いや、ますますこう、行きたくなるなという感じですけど、はい。それでは曲、いきたいと思います。こちら。
Thank you.
はい、リック・クラプトン聞いていただきました。まあ、キルギス、聞けば聞くほどですね、なんかこう、幸せで美しくって、この人、国民性も非常にこう、心豊かで、はい、いや、いいなというとこしか見えてこないんですけど、はい、まあ、これからですね、その、学校としてね、いろいろこう、はい、交流をされていくんだろうというふうに思うんですけど、はい、これに生徒さんたちはどんな感じでこれから関わっていくようなイメージなんですか？
そうですね。まだその最初、シーベリーがきっかけではあるんですけども、はい、まあ、お互いあまり情報のない状態で、
はい、
交流していくっていうことは、はい、非常にこう意義のあることなんじゃないかなと思うんですね。
このね、今放送でキルギスの国の話を聞いただけで、はい、ものすごいなんか親しみを持ちますよ。はい、で、それが、生徒さんたちであれば、実際の当事者になるわけだから、はい、もうなんかこう、ワクワクしてくるような、ね、そんなこう、空気感が生まれるんじゃないかな、というふうに思うんですけど。
はい、まあ、僕も向こうの料理でこう、好きになってます。ショルパっていう料理があります。
ショルパ。
はい。まあ、牛肉、または、はい、羊の肉。
肉 OK な
の？肉、はい。肉で煮込んだスープにジャガイモと人参入れる程度の料理なんです。これもすごくシンプルで美味しくてですね。
はい、
我々で言うと、まあ、豚汁とか、あとは肉じゃがみたいな感覚で。はいはいはい、
スープ？
そうですね、
はい。
どこか懐かしいような味がしてですね。
肉も入って、野菜も入って、芋も入って
ですね。まあ、唯一ご飯じゃなくてパンを食べてるっていうのはちょっと違うぐらいですね。
ご飯ってあんまり食べない。ご飯は取れないから。
そうですね。でも、ね、パンが安くてですね。で、現地のその方に女性に聞いたんですけども、
はい、
シューバーの作り方ってどうやってやるのって聞いたら、割と簡単で、はい、まあ、今度日本でも作ってみようか
と。
で、
だけどって、肉煮込んで出して、ね、野菜入れて、はい、火入れて。
で、これまさに、シフロ高校で生産されているものだけで、
スープ
ができてしま
う。ああ、はい、いいですね。
でそれを授業とか、
はい、
なんかのイベントとかでやると、すごく面白い
な。ああ、いいですね。
思うんですよね。
ああ、それで、まあ、缶詰とか瓶詰とか、
そうですね、
できちゃいます
ね。はい、で香港にある加工施設にあるレトルト。
あ、レトルトパウチに行けますね。
レトルトパウチを例えば送って、はい、これが日本版のショルパだ。向こうで。
おー、いいですね。
面白くなります、
ね。面白いですね、それ。
そして、まあ向こうで、ここはこうした方がいいんじゃないかな。
いや、俺らの方が美味しいとか絶対言ってきますね。
はいはい、そういうのはなんか、
楽しいですね。
楽しい、こう、交流というか、
ね、
できるのかなって気も
して。いや、それ聞いた感じで、うん、すごいこうできそうやなっていうふうにね、こう感じましたけど。
そういう交流とかができたりとか、あとはもう、少しやっぱ真面目な、まあ、あくまで真面目ですけど、
はい、
不
真面目なのと同じじゃないですか。
キリギスの中でもやっぱりその、都市と地方でだいぶこう格差があったりしまして、
は
い、
今回行かれたのは
首都の学校に行ったんですけどね、はい、まあ、全国各地から集まってきて、
あ、
それぞれの地域でやっぱり、なかなかの課題をやっぱり持っていると。で課題をなんかこう、共有して、はい、日本の政府とも、それとも共有したりとか、っていうのが、共有して、
まあ、はい、
解決はできないかもしれないけども、問題意識を共有できるっていうのは、学習としてはすごく意義のあることなんじゃないかなとかっていうことで、
ね、なるほどね。
いろいろ考えさせられましたね。
まあ、その今回ね、行かれたのが首都ということですけど、はい、地方都市もちょっとこう、ね、はい、覗いてみたい感じですね。
地方
とか、はい、人たちは、どんな暮らしぶりなのかとか、
はい、そうですね。やっぱりちょっと、仕事時にもちょっと行ったんですけども、やっぱりこう幹線道路から外れると、まだ砂利道で、はい、電柱が木でですね、できてたりと
か、ね。まあ一応電気はあるっていう時にね。
まあ道も薄暗くて、
あ、
たまたま道に入った時には、女の子が車に向かって手を振っている
んですけど、なんかこう、車来たと見たいな感じで。
はい、
へぇー。
で、振り返して喜んでくれたりし
ますね。ああ、なんかもう、この頃の女
子そうですね。そういう良さがあるのかなって気がしますね。
まあね、私がこうやって番組で聞いてもそうだから、うん、生徒さんたちが現地行ったら、ものすごいなんかこう、得るものっていうか感じるものがたくさん
そうだと思います
ね。あるように思うんですけど、
当時に、例えば、うちの父親とかも含めて、こう日本の年配の方とかももし行く機会があったら、ちょっと、ああ、懐かしい感じで、入ってこられるんじゃない
か
な。
昭和の30年代とか、
ね、
そんな雰囲気味わえるかもしれないです
ね。牛がその辺歩いてたり、まあ、もちろん馬もね、その辺いますしね。
まあ、シーホル高校さん行かれるときに、それと日程合わせてこうツアー組んでるといいのとか、面白いかもしれないですね。
そうですね。
はい、ここで最後の曲を一曲おかけしたいと思います。こちら。いただいております。まあ、今日はですね、シーホル高校の、中野康弘さんに来ていただいて、キルギスに行ってきたよということでね、いろいろこうお話を伺いました。
はい。
現地の人は日本人によく似てるし、非常にこうね、国を愛する母国語も大事にされてる、食べ物は多いし、虫はいない。暑いけどカラッとしてる。
はい。
素晴らしいですね。
ね、はい、まあ、もちろん食べ物も本当に美味しいっていう部分もありますし、やはりでも今回行ってみて、まあ、今後、はい、連携とかも含めてやっていかなきゃいけないんですけど、
はい、
まあ、一つやっぱ感じたことはやっぱり、
はい、
こっちに何か教えるとかっていう感覚じゃなくて、逆になんかこう、すごいいろんなことをやっぱり学ばせてもらったなっていうのを感じましたね。
私たちに足りないこと
を、ね、
忘れていた、
はい、向こうの人の話を聞くと割と食べ物も家で食べるものだと、
はい、
外も外食も同じものを食べる人が結構多いです
ね、
はい、外食行ってからでちょっと別のものを食べない、
贅沢をそんなにこう派手にやらない、
そうですよ、少子、まあ、もちろん、あと、やっぱり自分たちの食べ物を愛してるんじゃないかな。
ああ、素晴らしいですね。
育ってきますね、本
当に。逆に私たちは、ね、うん、日本民族の食を忘れてしまってるっていうところがあるんで、ちょっと恥ずかしいですね。
そうですね。なんかこう、いや、飽きるんじゃないかなと思いながらも、実は、そこを、やっぱり一つ一つ食材を愛したり、まあ、もっと言えば、国土というか、自然を愛してるんじゃないかな。
そこはなんかこう気づくよりも反省しますね。
そうですね。はい、
ね。
あと、キリスの首都、ビシュケクですよ、
はい。
ビシュケクっていう名前は、馬乳酒って言って、馬の乳のお酒を作る道具を馬乳酒って言うんですね。
あ、そうなんですか。話には聞いたことあります。
馬乳酒は、クムスって言うんですけども、それが、 キリギスの人からすると、まあ、国のお酒というか飲み物
ああ、日本酒みたいな
香辛飲料みたいな。
素晴らしいですね。聞けば聞くほどなんかキリギスみたいな感じですね、はい、ということですが、もうお分かりの時間
はい、
はい、そんな感じなんぼという感じで出てきました。今日はまたね、こう忙しいところを気づいて2回で帰ってきて、いろんなこう話を聞かせていただいて、本当にありがとうございます。また機会があれば、
ね、生徒さんと
か、そうですね、
はい、
ぜひ、
はい、はい、
ということで、今日はこれにて、さようならということで、ありがとうございました。
心が痛すぎて、闇に立ち尽くし、儚さを知ったね。